国分寺レイディオ。
国分寺レイディオは国分寺の街、人、自然、歴史などを掘り下げて紹介するポッドキャスト番組です。東京経済大学地域連携センターが制作運営しています。こんにちは、ライターの近松笹右衛門です。国分寺を中心に中央線サブカルチャー、カウンターカルチャーについて調べています。この度、東京経済大学地域連携センターさんからご依頼があり、国分寺レイディオの中で国分寺1976というシリーズを始めることになりました。よろしくお願いいたします。第1回目の今回は、国分寺1976をめぐってというテーマでお話しします。それでは最後までお付き合いください。国分寺レイディオ。国分寺1976をめぐって。改めまして、ライターの近松笹右衛門です。今回のテーマは国分寺1976をめぐってですが、今聞いていただいている方々の中で国分寺1976という曲をご存知の方はどのぐらいいらっしゃるでしょうか。残念ながらおそらくほとんどおられないのではないかと思います。と言いますのは、今回この番組を制作するにあたって、国分寺市役所や東京経済大学の方々、合計10名ほどの方々に伺ってみたところ、予想通りだったのですが、ご存知の方は一人もおられませんでした。しかし実際に聞いていただくと、いい曲ですねという感想を大半の方からいただいています。ほとんど知られていない国分寺1976という曲は、まさしく隠れた名曲なのだということから、今回は話していきたいと思います。国分寺1976は、俳優、映画監督、歌手として知られる竹中直人さんが1996年にアルバム「イレーザーヘッド」の中の一曲として発表した曲です。作詞作曲はザ・ブームの宮沢和文さんです。シングル曲としては発売されていません。本当ならばここでこの曲を聴いていただきたいのですが、残念ながらお聴きいただくことができません。努力はしたのですが、許諾の問題のためにこの番組でかけることは叶いませんでした。 YouTube で検索しても、 Spotify などの定額音楽配信で検索しても、この曲の音源は出てきません。この曲を聴くためには、竹中さんのイレーザーヘッドという CD を購入する以外の手段がないのです。しかし歌詞は検索できるので、可能な方はネットで検索して歌詞を見ていただければと思います。この曲で描かれているのは、国分寺で暮らしていた1976年頃の少し苦い追憶です。曲の主人公は彼女と二人で国分寺のアパートに暮らしながら自分の夢を追いかけていました。おそらくそれは俳優になるという夢だと思います。中央線に乗ろうとしても乗り遅れてしまうなど、彼は何をやってもうまくいきません。曲の中では、走り去った電車はいつも届かぬ夢を乗せてゆくと歌われています。そんな自分を支えてくれている彼女の本当の気持ちや考えを理解していなかった主人公は、おそらく些細なすれ違いから別れることになったのでしょう。もう少し彼女への配慮があれば、すれ違うことなく今も一緒に暮らしていたかもしれない。けれども時は流れ、痛みや苦さはいつの間にか思い出となり、 改札口で手を振る彼女の面影も記憶から消えかけようとしています。君の名残が風に舞う、面影だけが風に舞うと歌われているように、1976年から1996年までの20年という時間は優しく同時に残酷だと思います。1976年の国分寺の若者たちの姿を描く中に、70年代的な考え方や時代そのものへの追憶がそこにあるような気がしてなりません。この曲のプロデューサーは YMO のメンバーだった高橋幸宏さんです。サウンドも素晴らしく、間奏部分の高橋さんのドラムスや駒澤博樹さんのペダルスティールギターの演奏などは聴いていて本当に心にしみるものがあります。国分寺1976という曲のルーツ1。国分寺1976という曲には2つのルーツがあるように思えます。1つ目は作詞作曲の宮沢和文さんのバンドザ・ブームが1990年に発表した中央線という曲です。中央線はテレビコマーシャルでも使われ、矢野顕子さんなどにカバーされているのでご存知の方は多いと思います。ちなみに矢野顕子さんのピアノ弾き語りのカバーは本当に素晴らしいです。逃げ出した猫を探しに出たまま、もう二度と君は帰ってこなかった。今頃君はどこか居心地のいい町を見つけて猫と暮らしているんだねと歌われる穏やかな喪失感を抱えた主人公の青年は、国分寺1976と同一人物のようにも思えます。サビの部分では、走り出せ中央線、夜を越え僕を乗せてと力強く歌われています。これは中央線の車両と事故が一体化して夜の中を突き進んでいくイメージです。この頃の中央線の車両は赤みがかったオレンジ色で全身全面を塗られていましたから、夜の闇の中を貫く一筋の炎のような絵が浮かび上がります。国分寺1976では中央線が自分を乗せないで走っていってしまうので、事故を投影するものと一体化しない、すなわち自分の夢が叶わないことを象徴しています。宮沢和史さんの中央線にはおそらく非常に大きな影響を与えたと思われる曲があります。それは友部雅人さんが1972年に発表した一本道という曲です。この曲は YouTube などで検索して聴くことができますので、可能な方はここで一旦この番組を止めて視聴していただければと思います。いかがでしたでしょうか。すごい曲ですね。1972年に高校生だった長渕剛さんも、すでにスターとなっていた吉田拓郎さんもこの曲を聴いてショックを受けたようです。この曲の歌詞で一番強烈なのは、ああ中央線よ空を飛んで、あの子の胸に突き刺されと歌われる部分です。中央線の車両と事故が一体化する強烈な詩的イメージにノックアウトされるようです。ここで友部雅人さんとフォークソングという音楽について少し説明したいと思います。1950年代後半からのアメリカのフォークソングの流行は、60年代初めにボブ・ディランという圧倒的な表現者が出現したことで、アメリカ以外の国でも盛り上がりを見せます。日本ではやや遅れて60年代半ば頃からフォークソングのブームが始まっています。 時事的なトピカルソングや社会に対しての異議申し立てであるプロテストソングとしての日本のフォークソングは60年代後半の関西から始まりました。日本で最初のインディーズレコードである URC レコード所属の高石智也、岡林信康、5つの赤い風船、中川五郎、高田渡る、友部正人といった自作自演のフォークシンガーたちが作り歌う歌は、60年代後半の理想主義的な時代背景の中で当時の若者たちの心を深く捉えることになります。この頃のフォークソングはカウンターカルチャーでした。岡林信康、友よ、5つの赤い風船、血まみれの鳩、高田渡る、自衛隊に入ろうといった曲を聴いていただくとそのことがよくわかると思います。60年代までは流行歌を作るのはプロフェッショナルな作詞家や作曲家であり、歌うのもプロフェッショナルな歌手だったのに、これ以降は素人が自分で作った歌を自分でアコースティックギターを弾きながら歌い、プロになることが当たり前になっていくのです。70年代に入ると理想主義的な時代背景が遠のいていき、内省的な時代の中でラブソングを中心に歌うフォークシンガーが出てきたことで大衆化が進み、歌謡曲との差がなくなっていきます。その中でもとりわけ大きな支持を受けたのが吉田拓郎や井上陽水といった半世紀後の現在でもスターであり続けるフォークシンガーたちです。ボブ・ディランの歌詞に深く影響を受けた友部正人さんは、70年代以降も文学的な強い言葉のイメージを持つ素晴らしい歌を作り続けていますが、1972年の一本道という曲とこの曲が収められている1973年のアルバム人参は友部さんの代表曲となっています。話が少しそれましたので戻しますと、国分寺1976という曲のルーツには宮沢和文さんの中央線という曲があり、さらに中央線のルーツは友部正人さんの一本道なのです。国分寺レイディオ。国分寺1976という曲のルーツに、サンデラの流れ。国分寺1976にはもう一つのルーツがあります。それはサンデラの流れです。サンデラという聞き慣れない言葉が出ましたので少し説明したいと思います。中央線沿線が70年代にサブカルチャーの街になっていったときに、中心となったのは高円寺、吉祥寺、国分寺の3つの街でした。3つとも名前に寺の字が入る街なので、サンデラと呼ばれていたと言われています。実際には自然に呼ばれるようになり広まっていったわけではなく、メディアが名付けた呼び名なのでそれほど普及はしなかったようです。しかしこの3つの町が中央線サブカルチャーの中心だったことは間違いありません。高円寺、まず高円寺ですが、70年代前半はフォークソングの町でした。70年代初めにすでにフォークシンガーとしてスターになっていた吉田拓郎さんが住んでいたことの影響が大きかったようです。特に1972年のアルバム元気ですの B 面1曲目にある高円寺という1分27秒ほどのブルース・ファンク調の短い曲が、 高円寺にフォークシンガー希望の若者たちを集めるきっかけになったことは間違いないようです。このアルバムは発売1ヶ月ほどで40万枚の売り上げという当時としては考えられないほどの大ヒットをしています。アルバムには代表曲となる夏休み、たどり着いたらいつも雨降り、旅の宿が収録されています。吉田拓郎さんに憧れて武蔵野美術大学入学のために京都から上京した三浦淳さんが70年代後半最初に住んだ町が高円寺だったことは高円寺フォーク伝説の一つでしょう。三浦さんは日本のインド高円寺という名言も残しています。吉祥寺。吉田拓郎さんは1971年にフォークシンガーの斉藤哲夫さんのされど私の人生という曲をライブアルバムの中でカバーしていました。斉藤哲夫さんは1970年まだ明治学院大学の学生だった時にシングル悩み多きものよでメジャーデビューしています。ボブ・ディランに強く影響を受けた思索的な歌詞は年齢からは信じられないほど深いものがあることから歌う哲学者などと呼ばれて人気がありました。吉田拓郎さんが高円寺という曲を発表した1972年の翌年1973年に斉藤哲夫さんは吉祥寺という曲を発表します。バイバイグッドバイサラバイというアルバムの最終曲です。斉藤さんが高円寺という曲を多少は意識していたことは間違いないでしょうが、この頃のフォークシンガーは自分の身の回りのことを描くことが多かったので、友人が住んでいた好きな街を素朴に取り上げただけではないかと思います。吉祥寺は伝説だらけの街です。60年代にはジャズの街だった吉祥寺は70年代以降置き換わるのではなく追加するような感じで新たな音楽が加わっていきます。1970年にできたグアランドという店はフォークやブルースの歌い手たちの発表の場となり、そこではまだデビューしたての若者だった高田渡、芝、友部雅人、渚健一といった人たちが自分の出番のない日にも来て交流する場となってゆきます。中でも高田渡という人と吉祥寺の街はこれ以降まるでイコールのように結びついている伝説そのものだと思います。余計な話ですが、生前の高田渡さんは自宅から自転車でほぼ毎日焼き鳥伊勢屋に行き飲んでいたので、近くに住んでいた私もしょっちゅう渡さんの姿を見ていました。ちなみに吉祥寺という町が日本全国に知られるようになったのは1975年から76年にかけてテレビ放送された俺たちの旅という大ヒットした青春ドラマの舞台となったからです。主演の中村雅俊さんの歌う同名の主題歌も大ヒットします。大学卒業間近に生き方について悩む若者たちが井の頭池に飛び込んだりするこのドラマは、当時小学生だった私にも青春イコール吉祥寺という刷り込みを与えることになりました。話がそれましたので戻しますと、これでサンデラのうち2つが揃いました。1972年の高円寺、1973年の吉祥寺と続いたら、次は1974年には国分寺がやってくるような気がします。しかし実際には1974年には国分寺という曲は発表されませんでした。 国分寺にはミュージシャンがあまり住んでいなかったからかもしれません。竹中直人さんはサンデラの流れから考え、曲のタイトルを国分寺とすることも考えたのではないかと思います。しかしベタに国分寺とするよりも、自身が国分寺に住み始めた1976年と組み合わせて、70年代そのものの追憶の歌のタイトルを国分寺1976とする判断をしたのではないかないのでしょうか。国分寺レディオ。1976年頃の国分寺。竹中直人さんにとって国分寺という町は特別な町です。1993年に発表した最初のエッセイ集、少々お難かりのご様子の中で、多摩美術大学入学時の1976年から80年代初めまでの数年間を過ごしたこの町で、出会った人々や町の魅力について、自身の青春時代を懐かしみながら何度も面白おかしく描き出しています。その部分を少し読み上げてみましょう。国分寺という町はとても好きな町だった。国分寺駅南口を降りて左に折れると、いつも後払いで読みたい本を持っていける民生書房。その坂をずっと降りていくと、つけで何杯もコーヒーを飲ませてくれる美大生のたまり場寺子屋。金がないときは200円カレーでも300円カレーでも作ってくれるカレーと民芸の店グルマン。劇団の研究生の頃、テレビ局に売り込み活動をしていた私に、出世払いだと言って衣装を貸してくれた古着屋、そしてピンクフラミンゴ。店の前を肩を落として歩いていると、飯食べてないんじゃないのと言って料理を作ってくれる定食屋の鈴鹿。そんな店がいっぱいあった。竹中さんのキャラクターゆえに得をしている部分を差し引いたとしても、人と人が出会い交流していく場所としての魅力を持つ店や町が、この頃の国分寺には確かにあったのですね。それはこの頃に国分寺で過ごした当時の若者たちが共通して語り、文字に記していることからわかります。1976年頃の国分寺には他にも、椎名誠さんのさらば国分寺書店のおばばのモデルとなった国分寺書店、村上春樹さんがパートナーの陽子さんと1974年に始めたジャズ喫茶ピーターキャット、1975年に京都の伝説の喫茶店の2号店として作られた本屋ら堂、1968年に部族と自称していたヒッピーたちが自分たちの手で作ったロック喫茶ホラ街などの店がありました。これらの店の中から代表として村上春樹さんのピーターキャットを紹介したいと思います。村上さんはジャズ喫茶を始めた理由について、1984年に発表した最初のエッセイ集村上朝日堂の中でこんなふうに書いています。はじめは就職してもいいなという感じで、コネのあるテレビ局なんかをいくつか回ったのだけれど、仕事の内容があまりにもバカバカしいので辞めた。そんなことをやるくらいなら小さな店でもいいから自分一人できちんとした仕事をしたかった。自分の手で材料を選んで、自分の手で物を作って、自分の手でそれを客に提供できる仕事のことだ。でも結局僕にできることといえばジャズ喫茶くらいのものだった。 2人でアルバイトをして250万円を貯め、あとの250万円は両方の親などから借りた500万円を資金として始めたそうです。この頃の国分寺についても同じエッセイの中で村上さんは書いています。その当時の国分寺では500万円あれば割に良い場所で20坪くらいの広さの結構感じの良い店を作ることができた。500万円というのはほとんど資本のない人間でも無理をすれば集められない額の金ではなかった。つまり金はないけれど就職もしたくないなという人間にもアイデア次第でなんとか自分で商売を始めることができる時代だったのだ。国分寺の僕の店の周りにもそういった人たちのやっている楽しい店がいっぱいあった。村上さんはジャズ喫茶と書いていますが、ピーターキャットは現在ならばジャズカフェというような形態のお店だったようです。1950年代の終わり頃から日本中に広まっていったジャズ喫茶は、60年代の終わり頃が最盛期で、70年代になると都内では閉店する店も出てきます。ジャズ喫茶に行かなくても自宅のオーディオでレコードを聴くことができる人が増えたことや、ポピュラー音楽の中心がロックに変わっていったことなどが理由としてあると思います。さらに付け加えるならば、ジャズ喫茶は真剣にジャズという抽象性の高い音楽と向き合って聴くことが暗黙の了解であったため、おしゃべりをしているお客さんにはおしゃべりをやめるか店を出ていくことを促す店が多かったことも挙げられるのではないかと思います。このため70年代になると新宿や吉祥寺にはおしゃべりをしながら音楽を楽しめるジャズカフェの形態の店が少しずつ出始めたのです。ピーターキャットはおしゃべりをしていても良い、食べ物や飲み物の魅力がある、1950年代を中心としたちょっと古いけれども心にしみるジャズを流す居心地の良い店だったようです。例えば食べ物では、たらこの缶詰であるコッドローとキュウリのサンドイッチなど、おしゃれで珍しい食材を使った軽食などを出していました。またピーターキャットの紙マッチにジャズ・フィフティーズとあるように、当時の流行だったフュージョンやフリージャズなどのレコードは置いていませんでした。モダンジャズが音楽表現としての深さを獲得していくのは1950年代で、マイルス・デイビス、ジョン・コルトレーン、ビル・エヴァンスといったジャズの巨人たちは、特に50年代から60年代の初めまでに歴史に残る大きな仕事をしています。60年代半ば以降、ジャズからロックにポピュラー音楽が変わっていく中で、マイルスはロックやファンクなどを取り入れながら新しい音楽を作り上げようと試み、コルトレーンはモダンジャズの持つ形式そのものから逃れようとフリージャズに向かっていくのです。しかし村上さんが店で流すことを選んだのは、モダンジャズがモダンジャズとして最も輝いていた60年代初めぐらいまでのジャズでした。若い村上さんの優れたものは流行に関係なく存在するという頑固さと確かな目利きがそこにはあるように思えます。ちなみにピーターキャットの営業終了5分前にはいつもスタンリー・タレンタイン with 3 Sounds の Since I Fell For You という曲が流されていたそうですが、この曲を聴いていただくとピーターキャットという店の雰囲気を少しだけ感じ取ることができるのではないかと思います。また隔週の日曜夜には若手のジャズミュージシャンを中心としたライブも行っていました。 開店当初はお客さんが入らず苦労したようですが、すぐにむさび、東京大、津田塾など近隣の大学生やタツノコプロなど近隣の会社の若い社員たちの居場所となりました。細い階段を地下に降りていかなければならない。右手にマスターがいるカウンター、左手にはテーブル5席ほどの小さな店は、孤独を音楽で慰め、仲間と出会い、新しい何かを知る場所としては重要だったのです。村上さんはどちらかというと寡黙な人だったようですが、店に流れるジャズや食べ物などから影響を受けた若者たちは多かったようです。例えば東京大スイング研究会、スイングジャズ研究会にいた吉田さんは、学生時代は客として店に通い、卒業後は千駄ヶ谷に移ったピーターキャットで修行し、国立にキャンディーポットというピーターキャットの雰囲気を強く感じさせる感じの良いジャズカフェを1982年に出しています。キャンディーポットは惜しまれて2015年に閉店しましたが、コッドローとキュウリのサンドイッチなどのメニューを懐かしむ人はかなりいます。村上さんは1977年に千駄ヶ谷に店を移し、仕事を終えた後に毎日少しずつ書き溜めていた最初の小説「風の歌を聴け」で認められ、1979年に兼業作家となります。1982年に3作目となる「羊をめぐる冒険」を発表した時に店の権利を譲り、専業作家となり現在に至ります。なんとなく居心地が良い住みやすい街なのだけれども、高円寺や吉祥寺といったメディアでよく取り上げられる街に比べるとキャラクターが弱いけれども、他の街にはない何かがある。それはなぜなのかわからない。だからうまく伝えることができない。その中心にあるのは国分寺の街の深いところを、少なくとも半世紀以上前から流れ続けている自由を求め、組織を求めない人たちが持っている精神ではないかと思います。本屋ら堂店主だった中山ラビさんは、それを国分寺の人々は一人一人で見事に自由だと少しの揶揄を含んでおっしゃっていました。60年代末頃から国分寺の町で組織に頼らず自由を求めて自分たちのささやかな場所を作り上げようとしてきた人たちの影響は今も残っています。その源流の一つは、日本で最初のヒッピーたちが60年代後半に国分寺で試みたことであり、その精神が形を変えて現在もさまざまな人や店などに流れているからなのではないのでしょうか。それは現在の国分寺に暮らし仕事を営む人々の言葉の中にもあります。国分寺は消費する街ではなく丁寧に暮らす街です。これは北口でラジオキッチンを営む店主堀田清美さんが2008年に東京生活のインタビューの中でおっしゃった言葉です。ひたすらお店を作り消費者を増やす街づくりが主流の世の中で、国分寺は消費する人より作る人が多い街になっていったらいいなと思います。お店を始めるとか大きなことでなくても、ちょっとしたことを自分主導でやれる街、これまでもそうであったし、これからもそうあってほしい。これはくるみ戸コーヒー、くるみ戸喫茶店店主の影山智明さんが2014年たまらびのインタビューでおっしゃった言葉です。 国分寺レイディオ。国分寺1976第1回国分寺1976をめぐってを終了します。ご意見やご感想などありましたら、東京経済大学地域連携センターまでメールでお願いします。次回第2回は国分寺のヒッピーたちというテーマでお話しします。お相手はライターの近松笹右衛門でした。最後までお聞きくださりありがとうございました。次回もお楽しみに。国分寺レイディオは、国分寺の街、人、自然、歴史などを掘り下げて紹介するポッドキャスト番組です。東京経済大学地域連携センターが制作運営しています。